おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月の11日の土曜日でございます。週末皆さんどっか行かれるご予定とかあるんですかね。翔平さんは、今日5月11日の土曜日、友達が最近本を出版しまして、その本の出版イベントを高円寺の方で、されるので、それにちょっと行ってこようかなと思ってます。ちなみに高円寺の場所は何だったっけな、教会通りってところをね、ちょっと行ったところにある、本当に駅から5分かかんないぐらいのところにあるね、ことことカフェっていうブックカフェがあるんですけれども、こちらも僕の知り合いっていうかね、ボイシーっていう別の、このポッドキャストは別の、ポッドキャストとは別の、滑舌がひどい今日めっちゃむせるんだよね。こうオープニング撮ってて、こうめっちゃ撮り直してて3回目なんだけどなんかすごいむせるんですよ。むせるのと滑舌が悪いの関係あるか分かんないけど、はい、そうだからことことカフェがね、高円寺にあることことカフェってブックカフェね、ボイシーっていう、ポッドキャストとは別の音声媒体がありまして、そちらでちょっと仲良くさせていただいている、橋谷のり子さんって元テレビアナウンサーの方がやってるカフェがあるんですよ。めっちゃ有名な人ですよ。サンデーモーニング、関口博史のサンデーモーニング、最近終わったんだったっけな、もう長年やっておられたりだとか、もう調べたらすぐ出てきます。橋谷のり子さんがカフェやってますっていうことで、こちらもぜひ行ってほしいところなんですが、すごい落ち着いてるブックカフェなのでね、ぜひ行ってほしいところなんですけれども、今日その話じゃないんだよねそこで、僕の友達が出版イベントをやりますっていうのを話そうとしたのに、なぜか橋谷さんの話をしてしまったでも橋谷さんもなかなかさ、そんなビッグネームがあってパンチある感じだと思いますけれども、今回紹介する、ヘドマサキさんっていうね、僕の お友達なんですけれども、狩猟をして生きていくっていう、狩猟って猟ですね、狩りですね、イノシシとか鹿とかをこう山で飼って、でそれ食って生きてるっていう人なんですけどパンチ効いてるだろこれもこれでね、わざわざ都会に住んでいた人なのに田舎に移住して、で罠をくくって、しかも罠なんだよ、鉄砲じゃなくて罠で、イノシシとか、鹿とか、その猟期っていうのがあるんだよね。ある程度の期間の間じゃないとできないんですけれども、その猟期の間にたくさんお肉を取って、冷凍したりとかしてね、でそれを食べたりとか、保管しておくっていうようなことをしてる。いやー、もうこれがね、彼の発信見てると本当になんかイノシシのベーコンだとかさ、自分で作ってるんですよ。めっちゃ美味しそうで、美味しいかどうかっていうところだけじゃなくて、こう自然と共に生きる、自然からこう分けてもらうみたいな、感じの話もあったりとかしてね、そんな都会から田舎へ移住したまさきさんっていう方が獣と一対一で対峙する恐怖だったりとか、五感を研ぎ澄ませて仕掛ける罠、葛藤と畏怖の念といったところを、たくさんこう彼の経験からね、移住して始める漁師ライフっていうなんかちょっとあれだな、ラノベみたいなタイトルだけど、タイトルで本を書かれて、僕昨日届いたんでまだ読めてないんですけれども、害獣駆除とかね、ジビエのね、どうこうっていろいろあると思うんですけれども、彼の生き方だとか、実際彼の、取ったイノシシとか鹿とか食べさせてもらったことあるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよね。僕が今まで食ってきたジビエの中でダントツにうまいんですけど、その材料として、で僕も自分で調理してみたりとかしましたけどね、そんな方のイベントがありますよという話でございます。このまさきさんの本気になる方いらっしゃいましたら、Amazon のリンクを貼っておきますので、ぜひ、そちらをご覧になってみてください。ちなみにこのまさきさんはライフっていう名前で YouTube もやってまして、 YouTube の登録者はすごい人数なんだよな、 な、十何万とか20万ぐらいいたような気がするんですけれども、そちらのリンクも貼っておきますので、ぜひご参考にしてみてください。はい、ということで、この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております、コーヒー雑談バラエティラジオでございます。全然コーヒーの話せんやないかいと思った方、ここからですからね、ご安心ください。はい、皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って発信をしておりますのでね、よかったら今日も最後までお付き合いお願いいたします。毎週土曜日は1週間の振り返りということをやらせていただいております。今週の日曜日から、そう、あの日曜日からスタートですから、1週間は日曜日からスタートするっていうことに、あのこの番組内では決めましたので、あのつい先週のって言っちまったじゃないか。今週の日曜日から、昨日金曜日までのね、振り返りといただいたコメントのお返事をしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみいただければと思います。もしね、その中で気になったやつとか、まだ聞いてないやつとかあったら、ぜひ後になったら聞いてみてください。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さあ、今週のコーヒー沼で泥遊び振り返ってまいりましょう。いや、5月の1日から始めた毎日配信続いてますね。ちゃんと毎日配信できております。今日の分合わせて11本、毎日できてる、偉い、ありがとうございます。まずは日曜日はニュースの回となっております。コーヒー沼ニュース、この日は1杯5万円の日本産コーヒーがイギリスで飲めるようになったんです。いや違うな、これね、タイトルの付け方ちょっとミスってんじゃないかって思ったんだけど、いやでも合ってる、1杯5万円の日本産コーヒーがイギリスで、まあちょっと微妙なタイトルですよね。いや本当に苦手なんだよね、こういうタイトル付けとかキャッチコピーとか苦手なんですけど、国産日本のコーヒー、まあ、これ沖縄のね、中山コーヒーファームさんっていうところがあって、まあ、そちらのコーヒーがイギリスで飲めますよっていうことなんですけど、なんと1杯5万円で提供されているということでした。何ポンドって言ったっけな、200何十ポンドっていうポンド計算になってるから265ポンドだ、はい、で提供されてるそうですよっていうようなニュースをお話ししました。他にもね、いくつかコーヒーのニュースを取り上げさせていただいてましたので、ぜひこちらもよかったら聞いてみてください。続きまして、月曜日、毎週月曜日は、ビジネスに関連したお話、まあ、ちょっとビジネスで役立つよとか、週の始まりっていうかね、その仕事始めの方がね、サラリーマンの方なんかは月曜日からスタートって方が多いかと思うんですけれども、まあ、そういった方たちがちょっと気合を入れるために、聞けるような配信をしようと思って、月曜日はそんなビジネス回となっております。で、今回は石谷バリスタのプレゼンから学ぶ英語とコミュニケーションっていうタイトルをつけた、回となっております。石谷孝之バリスタね、今回ワールドバリスタチャンピオンシップ2024で見事3位に輝かれた石谷バリスタなんですけれども、そのプレゼンを見てすごく引きつけられるものがあったし、あと英語っていう観点で、まあ、翔平もちょっと英語使って仕事してた頃とかもあったりとかしたので、まあ、こう英語喋りたいよっていう方、特にビジネスマンなんか多いんじゃないですかね、まあ、そういう方たちは、まあ、どういったところに気をつけるといいのかみたいなことも、このコーヒーから学べる石谷バリスタから学べる、まあ、コーヒーから学べると言っても過言ではない、まあ、なぜならば石谷バリスタはコーヒーでできてるからもう彼はもうもはやコーヒーですん？だからコーヒーから学ぶ英語とコミュニケーションというところですね、はい。まあ、英語とコミュニケーションという点では、まあ、きっと他にもたくさん、なんだろう、カフェで使える英語だったりとか、カフェでのコミュニケーション能力のがどういうふうに求められるかみたいな話もできるのでね、まあ、この辺はちょっとシリーズでお話ができるような気がしておりますので、また英語気になるよって方いらっしゃったらコメントいただければ取り上げたいと思います。続きまして火曜日の回です。先週の、だから今週なんだって、今週の火曜日だから何日？7日か、5月の7日の火曜日は、店を持つなら地域社会に根ざしたものをというタイトルでやりました。火曜日はね、翔平の頭の中のお話をしております。うん、 だからなんか必ずしもコーヒーに関わることじゃないこと喋ったりとかするんですけども、今回はがっつりコーヒーの話をしましたね。うん、まあなんか最近ちょっと店やりたいなって思ったりとかそんな簡単に店やりてえなやるかみたいな感じでやれるもんではないんだけれども、まあ昔からよく、自分の店持つんだったらこうかなとかあかなとか考えてたし、今でも考える、ただまあ、そのすぐにできるわけじゃないですけどね。たくさんの方が翔平さんのお店はどこなんですかとかね、結構聞いてくれる方が多いので、いつ飲めるんですか、いつ食べれるんですかってめっちゃ聞いてくれるんでね、やりたいなとは思うんですけれども、どうやってやったらいいのかなみたいなこともちょっと考えておりますというお話をしております。あ、で、あの、もしそういうお店をやるんだったら地域社会に根ざしたものである必要があるよねって、その地域社会っていうものが、まあ、例えば PTA だったりとかね、学校とかそういったものにも関わってくるよねっていうような話をしました。続きまして、翌日水曜日、8日の水曜日は世界一のコーヒー屋と日本一のバスケットボールチームということで、フィロコフィアのコーヒーを紹介させていただきました。一番新しい店舗、習志野プラッツ習志野店の方に先日行ってきました。僕自身はあのフィロコフィアは全部3店舗あるうちの全部行ったことあるし、あの中野イバリスタさんも行ったりとかするんですけど、まあ、あのそちらで飲んできたコーヒーが美味しかったよっていう話と、実際にコラボしている商品がありまして、バスケットボールチーム、船橋といえば千葉ジェッツですね、千葉ジェッツとコラボしている商品があるよっていう、それがいかに良いものなのかっていう話をしてきたので、よかったら聞いてみてください。はい、続きましてこれは木曜日ですね、コーヒー好き、あ、ごめんなさい、ちょっとその前に水曜日はお店の紹介とかをしてますまだ板についてないんだよなこの感じがな。水曜日はお店の紹介とか商品の紹介とかさせてもらってますので、ドリンクの紹介とかね、あとはあのペアリング、食べ物とコーヒーの食べ合わせとか、ね、そういったあのキャッチーな話をしておりますので、よかったら聞いてみてください。そして木曜日は本の話をしてます。本とか雑誌とか記事ということでお話をしてますけれども、コーヒー好きとコーヒーカルチャーのとコーヒーカルチャーとコーヒー屋の架け橋となる雑誌スタンダードということで、スタンダードマガジンさんに関してはこの番組では何回も取り上げているんですけれども、まあ、あえてですね、まあ、しっかりとスタンダードを紹介していこうっていうような形でやってみました。スタンダードって何っていう方、あの最高なコーヒーの雑誌です、最高なコーヒーの雑誌です。はい、もう声だけ覚えておいたら大丈夫。コーヒー屋さんに行ってスタンダードって声が聞こえてきたら、あ、最高なコーヒーの雑誌の話をしてるなって思ってくれれば大丈夫です多分置いてるから、スペシャルティーとか、あ、ブルーボトル行ったら置いてるからね、これ。あ、ブルーボトルは立ち読みできないかもしれないですけども、どんな本なのかよかったら一回ちょっと見てみてください。そして最後、昨日、金曜日ですね、善か悪か砂糖とコーヒーの関係、まあ、これもねかなりタイトル悩んだんですけどね、まあ、下手だなっていう話ですよね。なんてタイトルつけたらいいのか分かんないんだけども、砂糖とコーヒーの関係っていうか、これ一緒に摂取することってどうなの、いいの悪いのっていう話で、なんだろうな、まあ、これはあのもともと X で質問いただいたんですよ。砂糖とコーヒー一緒に取ると効くって本当ですか？効くってどういう意味？何に効くの？逆に何かに悪かったりするの？とか、効くって言われてるけど効かない話とかあるの？とかね、いろいろこう疑問点、特に健康関係はね、疑問に思う方が多いのかなって思いましたので、ちょっと一回調べ直して、僕のもともと持ってた知識だけじゃなくて少し調べ直して、その文献とかを引っ張ってきてお話をさせていただいた回となっております。そしてこの回ですね、このコーヒーと砂糖の話にコメントをいただきましたので読んでいきたいと思います。サティスタさん、ありがとうございます。私はブラジル出身です。ブラジルの文化はコーヒーが深入りと砂糖がたっぷり入ってます。個人的にブラックが飲むのが多いです。え、ブラックが多いんだ。なんかブラジルってさ、あ、そうだよね、なんか書いてるよね、コーヒーに深入りと砂糖たっぷり入れて飲むのがブラジルのコーヒーですよね。まあそもそもモカポットと、まあ、マキネッタとかね、あの言われる直火式のエスプレッソがやっぱり多いんですよ、ラテンの国では。スペインの領土だからね、そういう関係で、まあ、その濃いめの、まあ、ミリ数の少ないっていうか量が少ないコーヒーに砂糖をたっぷり入れて飲むっていうのが、多いんですけれども、サティスタさんはブラックで飲むことが多いと。ブラジルではまあ珍しいって 感じ。あ、じゃあ別にブラジルにいるわけじゃないか。ブラジル出身ですって言ってるだけで。もしね、あのブラジルじゃないかもしれないね。日本なのか、あの他の国にいらっしゃるのかちょっとわからないですけども、まあそれと比べるとね、日本はブラックで飲めるコーヒーっていうのが多いですし、まあよくさ、あのブラックコーヒーがどうこう、あの砂糖入れたりとかミルク入れたりするの邪道ですかみたいな話もたまにあったりとかするんだけど、あの海外行くとバンバンに入れますよね。うん、でゴリゴリに入れるし、むしろ入れない人の方が少なかったりとかするんだけれども、まあ、最近の流れ、スペシャリティコーヒーとかはそのまま飲む、そのブラックで飲んでも美味しいとか、個性とか特徴が分かりやすいっていうのがあるっていう、まあ、なんだろう、ブラックのメリットをたくさん感じることができるようなコーヒーの飲み方をブルーボトルは提案したりだとか、し始めた部分があって、でそれは日本の文化から影響を得てるんですよね。で日本文化から影響を得てるし、その文化をもともと持ってた日本だからこそ、これだけたくさんのコーヒー屋さん、コーヒースタンドがドリップコーヒーを入れてくれる、ドリップコーヒーをブラックで楽しむことができる、しかもいろんな豆を、うん、これはもともと日本に、根付いていた喫茶店文化のおかげだったりするんじゃないかなってことは僕は思ってます。本当にね、いい国だなってコーヒー、ブラックコーヒーを、ね、あのドリップで飲むにはとてもいい国だな、そんなことを思った次第でございますね。まあ、あのこのコメントを見てそんなことちょっと思いつきましたので、はい、ありがとうございます。ということで、サティスターさん、コメントありがとうございました。ということですね。はい、以上です。今週1週間の振り返りをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、1週間あの全部聞いてくださってる方もいるでしょうし、あのちょこちょこ聞いてくださってる方もいるし、あの今日初めて聞いたよって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、もし気になるタイトルとかありましたらぜひ聞いてみてください。また来週もね、1週間そんな感じで月火水木、あ、じゃあ、よし。日曜日から始まるんだ、はい、この番組は日曜日から始まるんだ、ちょっと頭に覚え込ませて、はい、日月火水木金土、はい、1週間ね、毎日違うお話をしておりますので、違ったテーマで話しておりますので、よかったら話を聞いてみてください、そして今日の話面白かったよと思っていただけた方はぜひ番組に、コメント、リクエスト、質問など送ってください。そう、なんか各曜日テーマがあるんだったらこの話をしてほしいみたいなのがあるとね、ぜひ Q&A、Spotify の方でしたら Q&A の、コメント質問リクエストはこちらって書いてあるところがあるので、そちらから、よろしくお願いいたします。 X や Instagram の、コメントもしくは DM からでも、受け付けておりますので、ぜひぜひそちらもご活用ください。といった感じで今日のところは終わっていきたいと思います。週末ぜひぜひ楽しんでください。僕も楽しんできます。また明日お会いいたしましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。